네, 알찬 실력과 진한 감동을 가져다 드리는 행복한 프로그램 사랑해요 한국말을 만나보세요. 그 결정이 얼마나 멋진 결정인지는 지금부터 알게 됩니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약의 편집장 고토무토 가츠키오です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아이미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
はい。 中身の詰まった実力と好意感動を差し上げる幸せな番組、サランヘヨハングマルに出会ってみてください。その決定がどれほど素敵な決定だかは今からわかります。というふうに言いました。はい。韓国はね、まあ、陽暦でも陰暦でも1年が出発して春を待ち望む季節なんですけど、雪もたくさん降って気温がとても寒いですよね。 例年になく寒い。今日もね、最低気温がマイナス12度だそうですけど、ちょっと前の2月2日にはマイナス17.1度で55年ぶりの寒波だったんだそうですね。で、風が冷たいので体感気温はその日マイナス23度とかになったらしんですけど、もう北極ですよ、これは。っていうか北極知らないけど、なんか天気予報によると北極の空気が気圧の関係でジェット気流に乗って 直接届いてるみたいよ。北極直送みたいだよ。<笑>直送。韓国語でこういう冷たい風のことをカルバラムって言うんだよね。言いますね。刀風ですよね。切りつけるような風。あ、まさにそんな感じ。うん。まあ、かまいたちじゃないんだけど、痛いと感じるような風なので、まさにそういう感じですね。まあ、韓国人も辛いのも好きだけど、辛いのも痛い感覚じゃないの、本来。 痛みに耐えれば韓国生活なんとかなるって感じだよね。<笑>意味わかんない。今日はもうすぐバレンタインも近いということで、チョコレート系の話をしたいと思ってたんですけど、ついこの間ニュースで韓国のお菓子が日本で流行ってるっていうのは、お菓子韓流みたいな話が出たんですよ。知ってます？韓国のお菓子で今、マーケットをリアルブラウニーっていうお菓子があるんですね。それが日本ですごい人気なんだってことで、 会社の説明によると、チョコレートとチョコケーキの中間形態のお菓子、合成添加物とか植物性の油脂が入ってない最上品のチョコレートを材料として、カカオ本来の深い味を感じさせるようにしたというふうに書いてたんですけど、ちょっと実物持ってこないで話してもらえですけどね。みんな知ってますよ。
大好き。
あ、そうなの？なんだ。<笑>まあ、だからブラウニーなわけでしょ？ブラウニーは知ってるよね。よくあやみちゃん作ってくれるもんね。チョコブラウニーね。美味しいね。<笑>まあ、日本の輸出が爆発的で、昨年1年間の輸出売上高っていうのが 50億ウォンになるそうですよ、このブラウニーだけでね。で、ロッテマート、ソウル駅店っていうのが観光地になってるわけだけど、そこで観光バスを降りるや否や、お菓子売り場に集まってブラウニーをみんな3、4個ずつ買ってくるらしいよ。お土産ってことなんだろうけど、それで、とうとう海苔を追い抜いてね、観光食品の売り上げ1位になってるみたいですね。日本もっと美味しそうなものがいっぱいありそうなイメージなのに。極細ポッキーね。好きですね、それ。私極細ポッキー大好き。ガリッシュをね。
<笑>ということで、今日はお菓子ベスト1。ベスト1、1個しかないじゃん。
このお菓子が一番美味しいっていうのをちょっと聞いてみたんですけど、つんちゃんはこれなんだね。ブラウニー。はい、リアルブラウニー。リアルブラウニーって何なのよ。
リアルなブラウニーなんですか。
なるほど。生々しくブラウニーだぞという、そういうことなのかな。オリオンから出てるわけですね。<笑>なるほど。 それが美味しいということですね、つんちゃんはね。はい。で、あやみちゃんこれ何？ギャット。うん。ロッテ製菓のギャット。ギャット。ま、ギャットっていうのはフランス語でお菓子っていうそのままの意味ですけどね。つい最近出たんですよ。お、そうなんだ。どういうお菓子なんですか？説明してください。
パンですよ。
パン？
パン？
パンとは言わんべ。
ケーキだよね。
うん、そう、ケーキですよ。パンじゃないよ。あやみちゃん韓国人になっちゃったんだよ。ケーキっていうのはああいうの、パンとは言わない。 韓国人ケーキもパンって言ってたけど、そうですね。味が2種類あるんでしょ？はい。そういう話しないと。
うん、味が2種類あって、チョコとホワイト。
ホワイト味。
私、チョコの方が好き。
チョコが好きなのね、つんちゃんはね。ギャットね。
ギャット。
ギャット。はい、ということで、あやみちゃんは、ギャットのホワイト味がいいってことね。で、私はですね、それほどお菓子に興味がない立場で申し訳ないんだけど、やはり韓国のお菓子を代表するとしたらチョコパイですよ。ね？
そう。
ああ、チョコパイ。ジョンはちょっと、昔からさ、日本ではね、チョコパイってのは結高級なお菓子だった私が車前とかだと、まあ、イメージとしては、そんなにしょっちゅう食べれないものという感じだったのに、 韓国に来たら一番出てくるのがこのチョコパイ。
チョコパイ。
っていうかもう、なんか、目力っていうぐらいに、何かっていうとチョコパイ。うん。安いし、我々もいつも辛いものに悩まされるので、よく食べてたけども、その頃のチョコパイはいわゆるマシュマロが入っている簡単なチョコパイなわけですけど、今はモンシェルトントンっていうのがね、これもそれこそもう10年ぐらい前から出てるんだけど、これはロッテのマシュマロじゃなくてちゃんとしたクリームなわけですよ。白いクリームにチョコケーキ、それにもちろんチョコでコーティングされてて、表面に白いクリームが縞になってるんだけどね、モンシェルトントンっていうのね、
今変わったよ。
うん、まあそうだ、出た当時はモンシェルトントンっていう、うん、
トントンって言ってた、
トントンっていうのはこれたっぷりっていうそういう感じモンシェルクリームケーキっていう名前で今出てるんですよ、もともとのモンシェルトントンは。で、茶色い線が入ってるのはモンシェルカカオケーキっていう、ケーキっていう名前になってて2種類出てるんですけど、まあ、これが最初出た時韓国のお菓子もやっと美味しくなったなと思った記憶がありますよ。
編集長、そんなこと言うとバレンタインデーにモンシェルトントンがいっぱい送られてきますよ。
そうな、で、韓国のそういう柔らかいケーキっていうのは結構私も美味しいと思うんだけど、チョクチョク感チョコチップってあるじゃないの、あれも好きですよ、
はい、
やはりオリオンですけど、チョクチョク感、チョクチョク感っていうのはしっとりしたという意味ですけど、それが美味しいですね。他はどうですか、二人とも。
お餅のチョコパイ、
あ、チャルトパイね、それはロッテから出てる柔らかいお餅が入ってチョコパイなんだけど、ちっちゃいパイで重い、
重い、
お餅パイということですね。はい、ラミちゃんはないの？
ギャットーに似た感じので、オットーとかいうのがあるんですよ、
ね、ちょっと細長いチョコパイだよね、
うん、あのチーズ味が美味しいです。
おー、そうなんだ、うん、はい、ということでバレンタイン企画で韓国のチョコレート系のお菓子を話してみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말。はい、つんちゃん、復習の時間です。
はい、
つぐみ準備できた？
つぐみや準備됐어。
はい、私たち11時の汽車を捕まえなきゃなんないのよ。
うり、11時。
うん。
汽車ちゃばやで。
女子は？
どこにつけるの？
日本語で言ってみて。
11時の汽車を、来ちゃる、ちゃばやで。
はい、ということですね。5分以内にできるわよ。
うん、5分。
いない。
いない。忘れました。
あみちゃん何ですか？
オブナネテッコや。
はい。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日のスキットは久しぶりに下宿の主人のおばさんとの会話ですね。それじゃあ聞いてみましょう。너오늘뭐할거니？
저오늘슈퍼에갈거예요。
내가같이가줄까？
글쎄요뭐아니에요괜찮아요오늘은혼자가고싶어요
はい、どうですか？
おばさんが、
うん、
何するのって。
そして
スーパーに行く。
そして
一緒に行こうか。
そして
そうですね、大丈夫です、一人で行きたいです。
はい、ということですね。流れ的にはその通りですね。じゃあ細かいところ、言葉がいっぱい抜けてますから、それを埋めていくためにもう一回聞いてみましょう。너오늘뭐할거니？
저오늘슈퍼에갈거예요。
내가같이가줄까？
글쎄요뭐아니에요괜찮아요오늘은혼자가고싶어요。
はい、どうですか？韓国語で言って。
너오늘뭐할거니？
はい、
なんか頭に言ってたんだけど、
うん、너っていう風に聞かれたわけだから。
今
日？そうだね。
スーパー갈거예요。같이가줄까？글쎄요。아니에요。괜찮아요。혼자가고싶어요。
うん。そうですね。글쎄요ってどういう意味？
そうですね。
うん。ということですね。じゃあ、2行目と3行目の主語と最後も時の表現が抜けていますね。じゃあ、それを埋めるために、じゃあゆっくりバージョンで確かめてみましょう。너오늘뭐할거니？
저오늘슈퍼에갈거예요。
내가같이가줄까？
글쎄요뭐아니에요 괜찮아요. 오늘은 혼자 가고 싶어요.
はい、どうですか？2行目。
저오늘슈퍼에가볼거예요。
はい、3行目。
내가같이가줄까？
はい、そして最後。
그세요、もう아니에요、괜찮아요、오늘은혼자가고싶어요。
はい、ということですね。100点です。さすが。もうこのぐらいちょろいね、ズンちゃん。
ゆっくりバージョンでできてちょろいねって言われても。う
ん。まあ一回で聞き取ったことあったもんね。あ
れ昔の話。
ねえ。蜃気楼みたいな。
だってなんか難しさ全然違う。
いやいやいや。あの時の方が難しかったよ。不思議だね。はいはい。ということで、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してみてください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。あなた、今日何するの？
너오늘뭐할거니
너오늘뭐할거니
私今日スーパーに行きます。
저오늘슈퍼에갈거예요。
저오늘슈퍼에갈거예요。
私が一緒に行ってあげるかい
내가같이가줄까
내가같이가줄까
そうですね。
글쎄요뭐
글쎄요뭐
이에이です
아니에요괜찮아요
아니에요괜찮아요
今日は一人で行きたいです
오늘은혼자가고싶어요
오늘은혼자가고싶어요
はい、じゃあ다음은뭐죠
단것도表現ですね슈퍼
スーパーですね。これはもう外来語の表現の仕方の違いですけど、韓国ではシューポーという風になっちゃったんですね。スーパーマーケットって何て言います？
シューポーマーケット。
そうですね。シューポーマーケット。最後は塩パッチンで終わるんですね。シューポーマーケットの縮略形としてシューポーということになりますね。スーパーマンのこと何て言いますか？
シューポーメン。
そう、シューポーメンですね。なんか梅干し食べてスーパーマンみたいな。こっちに近いよね。
勝ち。
一緒にですね。
글쎄
さあ、はて、さてっていうことになるんですけど、글쎄ね、これ私ね、未だになかなか出てこないのでこの글쎄って出る日本人見ると尊敬しちゃうんですけど、これは何かというと、赤毛のアンでマシュー・カスバートっていうおじさんが操作のっていうふうに言うんだけど、それが글쎄よなわけですよ。私操作のが言えないね。なかなか言えない
んだけど、なんて言うんですか？
クルセって曖昧な表現なわけじゃん。曖昧な表現ができないわし、
言わなくても別に過ごせる。
そう、ノーかイエスしか言えない。ということで、返答とか判断に困ったり疑っているときにそれを表す言葉なんですね。だから、まあ、本当かな、まあでもそうだよね、みたいな相槌ですね。例文として、さて、それは本当かなってどう言いますか？
クルセ、그것이사실일까？
はい。サッシュルっていうのは事実ですけどね。まあ、本当っていうような感じの意味ですね。じゃあ、さあ、それは私にもわからないよってなんて言いますか？
글쎄、그건나도모르겠는걸。
はい。ってことですね。で、それとともに、これはね、もっと使えないんだけど、私もね、自分の意見を押し通すときにも使うんですよ、これは。なんか言ってんのに、いや、もういいんだから、それでいいんだって言ってるときにもこれは使うの。それは例えばね、そうだって言ってるじゃないかってなんて言いますか？
글쎄그렇다니까。
そう、これははっきり言って論理はどうでもいいから、これが自分の主張だっていう、そういう印象を与えること。글쎄그렇다니까。글쎄もう全部否定して、もう受け付けない、自分はもうそうか知らないけどそうなんだっていうのが글쎄그렇다니까っていうふうに言うんだよね。あとはこれを最後につけることもですね。僕らが勝つに決まってるってってなんて言いますか？
우리가곧이긴다니까글쎄。
우리가곧이긴다니까글쎄。はい、こういう言い方もある。これは自分の意見を押し通すときに使うクリッセーですね。はい、
クリッセーよ。
そうですね、という意味ですね。よがついてちょっと丁寧だから、ちょっと回答を回避してる感じですね。
濁す感じ。
そうだね。
今日時間ありますかって、クリッセーよ。ちょっと腹ばいで飲んでみたいな。
そうですね、っていうことですね。
ほんじゃ。
一人で、単独でですね。名詞として一人っていう意味もありますけど、ここでは副詞として一人で、単独でということですね。はい。ということで、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
너오늘뭐할거니
저오늘슈퍼에갈거예요
내가 같이 가줄까?
글쎄요. 뭐 아니에요. 괜찮아요. 오늘은 혼자 가고 싶어요.
はい, 자, 고대시대.
너 오늘 뭐 할 거니?
저 오늘 슈퍼에 갈 거예요.
내가 같이 가줄까?
글쎄요. 뭐 아니에요. 괜찮아요. 오늘은 혼자 가고 싶어요.
はい, 아미짱 다음은 뭐죠?
はい、文型練習ですね。はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は初心者向けに敬語になってますけども、
いついつ何しますか?ですね。
오늘 뭐 할 거예요? 오늘 밤 뭐 할 거예요? 이번 주말 뭐 할 거예요?
はい、ですね。 오늘 밤, 今晩何しますか?ですね。 이번 주말っていうのは 이번 っていうのは今回のって意味で 今週末ということになりますね。 はい。 じゃあ続いて、私今日どこどこに行きますですね。
저 오늘 슈퍼에 갈 거예요. 저 오늘 백화점에 갈 거예요. 저 오늘 수영장에 갈 거예요.
はい、百貨店、百貨店ですね、デパートです。 수영장、水泳場と言いますけども、プールのことを指しますね。 はい、じゃあつんちゃんは一つ自分で考えて付け足して練習してみてください。
はい。
오늘
뭐 할 거예요?
오늘 밤.
오늘 밤 뭐 할 거예요?
이번 주말.
이번 주말 뭐 할 거예요?
네, 2つ.
내일 뭐 할 거예요?
네, 続いて.
슈퍼.
저 오늘 슈퍼에 갈 거예요.
백화점.
저 오늘 백화점에 갈 거예요.
수영장.
저 오늘 수영장에 갈 거예요.
하이.
저 오늘 면동에 갈 거예요.
하이, 면동ですね. 하이, 그래서.
오타일리 질문 코너.
오타일리 질문 코너ですね. 최초의 오타일리를 먼저 아이미짱から 読んでみてください.
도쿄에お住まいの 타하라 나오키さんです. いつもためになる放送ありがとうございます。 先月ついに念願の韓国旅行に行きました。サラハンで鍛えた成果を発揮しようと意気込んでいきましたが、結局以後燃えよ、すぐ馳せよしか言えず、未熟さを痛感しました。メインはソラクさんの観光でした。ケーブルカーでの登っていきましたが、木々や山肌など本当に素晴らしく感動しました。韓国の人は山や景色を誇る気持ちがあると聞きますが、韓国人が誇る名所とそこにある逸話など教えていただきたいです。
はい、ですね。まあ、以前オープニングで韓国の山について特集した時に言いましたけど、ソラクさんまさに韓国の人が誇る名所ですよね。ウルサンバイとかね、フンドルバイってね。フンドルバイ?うん、フンドルバイっていうのは山の途中に引っかかったように乗っかっているでっかい岩なわけだけど、大人がうまくこう押すと揺らすことができるので、揺れる岩ってことでフンドルバイっていう。
本当にこう崖っぷちに乗っかってるような感じだから、落とせるような気がするんだよ。揺らすとグラグラグラグラ揺れるから、時々ね、嘘のニュースでアメリカ人5人で落としましたみたいなニュースがネットデマみたいに流れてたりして信じちゃったりするんだけど、まあまだ落ちてないなんて大丈夫ですよ。わからんね。どうなんだろう。未だに落ちてないってことは、もう無理なんじゃないかと思うんだけど。
フンドルバイ。
フンドルバイね。ウルサンバイってのはその頂上、そこからちょうど見える天空の壁みたいな感じだよね。巨大な岩の。それも韓国人が誇る山ですけど、実際は本来韓国の人が誇る山っていうのは今北朝鮮にあるわけだよね。それが金剛山ですよ。金剛山はやはり韓国人の世界に誇る山だったわけだけど、まあ今残念ながらね、北の方にあるし、で、それをさらに言うと、
つい最近、はい、奥様がテベクさんに行かれたそうじゃないですか。
そうなんですよ、我が妻ね。まあ、昔から山登り好きで、まあ、結婚した若いの頃はよく付き合ってたんだけど、間の一番寒かった頃に、旧正月連休のすぐ後だったんだけど、テベクさんに行くって言って誘われたんだけど、すいませんって言って、友達と一緒に行ってきて、頂上まで登ってきたんだよ。で、見たら、テベクさんの頂上にテベクさんみたいな書いた木みたいのが立ってるんだけど、そこにね、横向きに雪が積もってたわけ。すごい風で吹雪で、上に積もってなくて横に積もって、その写真見るだけで私も寒くてね。
あそこは雪祭りとかもあるんですか？
そうです。雪祭りも見てきたってことですね。
どうなんですか？なんか行ってみたい。
うん、行ってみたいね。確かに。その雪祭りに関しては私も行きたいですよ。山登りは避けて、雪祭りね。うん。テベクには雪がいっぱい降るので、日本の札幌雪祭りみたいな雪祭りが、それほど規模は大きくなくてもあるんですよ。これは結構外国の人もたくさん観光に来てるから、我々もちょっと一回行ってみなきゃなんないなと思いますね。はい。それで、続いて
、ひよこ豆さんですね。サランヘヨハングンマル、楽しく聞いています。編集長のお話が楽しくて勉強が二の次になりそうです。チャングンソクさんの東京ドーム公演を見てきました。しばらくは頭の中がお花畑でなかなか現実に戻れませんでした。私も直接お話しする日を夢見てサランヘヨハングンマルで勉強に励みます。お話ができた暁にはこんな会話をしたいです。ぐんちゃん、ハングンマルさらしねよ。私、こますみだ。サランヘヨハングンマルいらぬん感じあいさこんぶえっそよ。いつになることやら。ぐんちゃんが日本語を完璧に習得する方が早いかもしれません。
はい、ということですね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ぐんちゃんね。ぐんちゃん。日本ですごい人気ですね、今ね。最近はね、のぬんぺっていうあの日本の。韓国語はそのままだよ。のぬんぺって。
止めないでほしい、ぺって。
じゃあなんて言うの、のぬんぺしやっていうの。まあそのままだよね。君はペットですね。
もう、ミョンドにもいっぱい入る。
そうですね。街に一番よく見る顔になってます、今ね。はいはい。ということで、続いて、じゃあ、コリアンタマランお便り大募集も紹介してみましょう。
はい、韓国にお住まいの匿名希望さんです。先日、牛の鳴き声のお便りを伺い、私も韓国人の友達とそっくりの会話をしたことがあるのでお知らせします。
この牛の鳴き声のお便りってのは、牛の鳴き声ってなんていうの？もう。いや、牛の鳴き声ってなんていうの？
子供とお母さんの会話でしたよね。
そうだね。はいはい。じゃあ、こうしよう。私がね、私をやりますよ。
はい。私が友人やりますね。うん。アンゲって日本語でなんて言うの？
もや。
アンゲ、日本語ではどう言うの？
もや。
だから、アンゲって日本語でなんて言うのかって。
だから、もやだってそれだよね。はい、もや、まさに、なんだと聞いてるように聞こえるわけですよね。アンゲって日本語なんて、なんだなんだ同じパターンですね。ということで、じゃあもう一つおまけいきましょう。
静岡県にお住まいの町野貴博さんです。
はい。
私も韓国語にまつわる笑い話があってお便りします。昔私が果樹園でアルバイトをしていた時のことです。
はい。
同じアルバイト仲間に森くんという頭の大きな学生がいたんですが、その話題で盛り上がってみんなで笑っていた時に、たまたま韓国人のアルバイトがいたので、頭が大きい人って韓国語でなんて言うんですかって聞いたら、その人が、森くんサランと言ったので大爆笑になりました。これからも面白い放送を楽しみにしています。
はい、ということですね。
森くんサラン。
頭大きい人ですね。はい、ということでした、う
ん。はい。
はい。なんかないのそういうの最近。
最近、うん、つんちゃんがよくあの文字メッセージで、うん、韓国語なんだけどひらがなで送るんですよ。それでなんかくれよとか言われて何を欲しがってるんだろうって思ったらくれよっていう韓国語だった。
そうなんだ韓国語ね。
押せよ。
そうだ。
押、うん、せよって言われ
た。今から行くよって言ってて、うん、そして来てくださいって言いたくて押せよって書いたんだけど、それをひらがなで書いちゃったから押せよって書かれてるように思ったっていうことですね。なんか最近もあったよ、
ね、なんだっけ、
ちぐんかよ、
そうちぐむかよって書いて
る、ちぐんかよ
ひらがなで
今行きますというふうに言いたかったんだけど、ちぐんかよってひらがなで書いてるから今かよ
うんちゃん態度悪いって、
うんちゃん
なんかひらがなで書くと不思議だね。
違うかよ。そうだよ。だからひらがなで書くなっていうか勉強して
そう。
切り替えるのがめんどくさいね。
まあね。まあ私とかあゆみちゃんは韓国語の方が楽になっちゃってるからね。早いからそっち韓国語で書いちゃうけど、つんちゃんもそれに合わせて韓国語で言うのはいいけど、ひらがなで。それが怖いですね。
急いでるんですよ。私ただくれって書いたこともあるよ。
あ、くれって書いたこともあるかも。
くれと。なるほどね。
おせや、今かよ。
ということですね。はい、ということで面白いお便り募集してますので、どんどんお寄せください。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。サランヘヨー。